ご神君、一つ胎の成仏を願い。私の健康管理はどんなに苦しくきつい時でも弱音を吐かぬことです。きつい苦しいというと死神が集まるといただきました。以来きつい苦しいと言わずおかげをいただいております。結構な修行をさせていただいているとお礼を申すことです。これは金銭面のことでも同じ道理です。金に困るとか貧より伝いものはないと思うたり言うたりすれば貧乏神は離れません。何事によらずありがたくいただくことは神様に対する間違いのないお答えでもあります。神様に対する間違いのないお答えでありますと、私どもが神様がしてくださることと言いましょうかね、そのことに対して答えていく、まあ私どもがそのどういう答えを出していくかということが大切なのではないでしょうかね。やっぱりこれは信心はありがたくなる稽古と教えてくださいますから、やっぱりありがたくなる、そのありがたくなるということのありがたいということの内容がこれがまた育っていかねばならないわけですけれども、何と言いましょうかね、やっぱり私どもが素直にありがたいと感じるのは自分にとって都合の良いことが起こってきた時とか、願い事が叶った時とか、今まで無理だろうと思っていたようなことができるようになった時とか、まあそういうやはり自分にとって好都合なことになってきた時にありがたいと感じるものですね。これが一番、まあ何と言いましょうか、順当な線と言いましょうかね。そしてそのなるほど自分にとって好都合なことが起こってくる、そこにありがたいと感じるというありがたさから、今度は自分にとって不都合と思われるようなことが起こってくる、そういういわゆる自分にとっては不都合なことが起こってくることの中にでも神様の愛というのでしょうかね、神様のお働きというものを実感させていただき、そこにまたありがたいと実感できるようになる、感じれるようになる、まあそういうふうに信心が進むというのでしょうか、心が育つというのでしょうかね。師匠はそれこそ私の辞書には難儀という字はないと活発しておられますね。そういう何と言いましょうか、やはり私どもの心が育つと同時にまた本当のことが本当のこととして、より本当のことがまあより真実と言いましょうか、真実からより真実と言いましょうかね、のことが分かっていく、そのより本当のこと、より真実なことが分かってくるからありがたくなるということでもありましょうね。例えばそれこそカモイで頭を打つ、まあ最初は会いたいということでしょうね。そしてまあ痛い、なんでこのもっとカモイを高くしないのだといったような、まあ不平不足が起こってきたりするのでしょうけれども、信心をさせていただいて、まあ心が育ってくると言いましょうかね。そうすると今度は最初は痛い、どうしてだと言って思っていたその心がだんだん、その次にはまあすいませんでしょうかね、カモイで頭を打つ、あこれは何かお気づきをいただいたなと、私が何か いらぬことを考えた、あるいは神様のお気触りといいましょうかね、神様のお気に触るようなことを何か思ったりしたりしたのではないか、ああこれは神様からお叱りをいただいたというよりか、まあお気づきをいただいたなと思う心が開けていきますね。そしてまあその次には、やばそのお気づきをいただくということも本当はありがたいことですからね。例えばその我が子に対してはこうしちゃいけないよ、ああしちゃいけないよ、こうするのが本当だよ、ああするのが本当だよと教えようとします。また忠告もしようとします。しかしこれが全く赤の他人であったり見ず知らずの人に対しては、たとえその人が悪いことをしていようが、その間違ったことをしていようが、それを正すということはあまりしませんね。まあどうせあの人が自業自得だと思ったり、まああの人がそうすることだから、まあ私には関係がないということで、その人をまあ何と言いましょうかね、正そうというようなことはしませんね。その神様から私どもがこれは間違っているよと、こうした方がいいよと正してくださる、その正しい道に導こうとしてくださる、それは例えばお叱りを受けるというようなこともありましょうけれども、その叱られるということが実はありがたいことなのだという心が開けてまいりますね。もしこれが赤の他人して、あんな人はどうなのと勝手にすればいいと、したこっちゃないと神様から思われていたのならば、神様もお気づきをくださることもない、注意されることもない。またこの人にまあ何と言いましょうか、お気づきを与えたら新人はやめてしまうだろうな、この人に本当のことを教えたら腹をかいて、まあ腹を立てて、ぷいっと腹を立てて話も聞かないだろうな、というような人には注意もしませんし、まあそれこそ触らぬ神にたたりなしではないですけれども、どんなに悪いことをしていたとしてもほっぱらかしますね。それはやっぱりほっぱらかせないのは可愛いから、より本当のことになってほしいから、それだけある意味愛情が注がれているからこそ正そうとするわけですね。その辺のところがだんだん分かってくると、神様から叱られる、お気づきをいただく、ああこれも本当はありがたいことなんだ、神様が気をかけてくださっているのだということがだんだん分かるようになってくると、鴨居で頭を打って痛いけれどもありがたい、神様が何か別れとおっしゃってくださっているのだなといったような、痛いけれどもありがたいというような世界がまた開けてくるのではないですかね。そしてそこからさらに今度はまあそれこそ頭を打った、ありがたい、即ありがたいが出てくる、何が何やらわからないけれどもありがたいという世界もまた開けてくるのようですね。まあ私まだそこまでは至りませんけれども、頭で鴨居で頭を打った、ありがたい、まあこれもきっと神様のお働きに違いないというのがその心の底に積み重ねられてきているからでしょうね。そういうありがたいと感じることの中身が変化してくるということですね。 信心をすればおかげの世界が広がってくるという表現がありますが、これもただただ一番最初に聞いた時には、ああ信心をすれば今まで10おかげをいただいていたとしましょうか、それが20のおかげになり30、40と、まあいわゆるいただくものが増えてくると、そういうふうに思っておりましたが、なるほどそういうこともありましょうね。10円儲かったのが20円、100円儲かり、そして1000円儲かり、1万円儲かる、あるいは10万円、100万円、1000万円とその儲けが増える。それが信心をするとそうなるのだというようなこともある意味あるとは思います。と、もう一つ、信心をするとそのおかげの世界が広がるということのもう一つの意味合いは、私どもの心が育つ。だからそれこそ今まで鴨居で頭を打った、まあなんと、まあなんと言いましょうかね、不都合なことだと、嫌なことが起こったという、その嫌なことであったのが、あ、これは神様のお気づけだとなると、神様がお気づけというおかげをくださったことになりますからね。いわば今まではおかげとはいただけていなかった、まあ神様のお働きということでしょうね。それがおかげとしていただけれるようになったという、そういう意味合いにおいてのおかげの世界が広がる。まあどちらかというとこちらの方が意義が深いように思いますね。あの人から意地悪をされた、自分の思い通りにいかない、とてもそれが、どうしてこれがおかげだと、とてもおかげとは今までは思えなかった、今まではそれこそ誰からか何かプレゼントをもらった、自分の思い通りにことが運んだ、会いたいと思う人が向こうからやってきて会うことができた、まあ、そこに、ああありがたいことだなと、好都合なことに対してそのことはおかげとして素直にいただけるけれども、損をした、人からいじめられた、悪口を言われたとなった時に、あ、これもおかげだと思えるためには、私どもが心を育てようとしていたり、あ、このことで私の心の至らなさ、心の小ささを気づかせていただいたのだ、あ、これは私が あの人から意地悪をされたと思うけれども、逆に私の方がもしかしたらあの人にとって意地悪と思えるようなことをしていたんじゃなかろうか、あ、これは神様がいいところに気づかせてくださったと、今まではおかげとはとても感じれなかった事柄が、実はそれは大変な神様のお働きだったんだ、おかげだったんだということに気づくようになる。そうなれば、今までおかげとは思っていなかったことが実はおかげだと、まあ神様のお働きということですね。そういうふうにおかげの世界が広がってまいりますね。こちらの方が信心をしておかげの世界が広がるということの、まあ順当な広がり方ではないでしょうかね。いわば氷山の一角であるものが、実はその見えているものはほんのわずかであり、その中には、まあ水の中といいましょうかね、には9割方沈んでいる、見えないものがある、見えないおかげがあるということがだんだん分かってくるということでもありましょうね。そういう 何と言いましょうかね、新人体験の積み重ね。今朝いただきますことは、その新人が好きになることですということなのです。新人が好きになる、どうしたら新人が好きになるか。嫌なことばっかり起こってくる、不都合なことばっかり起こってくるという中にあって、新人が好きになるということはまずないでしょうね。もうそんなら、こんな嫌なことばっかり、不幸なことが起こってくることばっかりなら、もう新人なんかやめてしまおうということになりましょうね。やっぱり自分にとって都合のいいことが起こってくる、素直にありがたいと思えるような事柄が起こってくる、そういう体験の中に初めて新人が好きになるのではないでしょうかね。まあ師匠は、新人が好きになるためには新人好きの人の話を聞くことだとも教えておられますが、今朝いただきますのは、その神秘体験と言いましょうかね、不思議な体験、不思議体験をしていくこと、その不思議体験に触れること、これがやっぱり新人が好きになる一つの、まあきっかけと言いましょうかね、になるものだと。それこそ、あの人に会いたいと思っていた人に偶然会うことができたとか、偶然だなと思うのか、神様のお働きだと思うのかの違いはありましょうけれども、また私の今朝は、昨日は12時半ぐらいでしたかに休ませていただきました。とても朝起きれないだろうなと思っておりましたら、2時半には起きさせていただくことができました。わあ、よく起きれたなと自分でも不思議に思いますね。とてもやっぱり神様のおかげをいただかなければ、12時半に出て2時半に12時半に寝て2時半に起きるなどということは、神様のおかげをいただかなければとてもできることではないなと私自身思いますから、はあ、これは神様が起こしてくださったなという一つの神秘体験、不思議体験でもありますね。またその昨日も申しておりましたか、一昨日でしたか、録音のノイズを取るアプリを購入させていただくことができたと。その朝ですかね、こういうのがあるけれども安くならないかな、安くなったらその手が届くところまで、購入させていただくところまで、まだまだ値が高いと、これでは買えないけれども安くなったら良いのになと思っていたら、それこそふとメールを開いたら、その安くなっていますと、安くなりますと、1週間安くしますと、まあ 40% 引きにしますと、それもただの 40% ではない、その前に100ドル引きますというものがあって、そこからさらに 40% 引きますと、まあダブルの値下げ、値引きがあったわけですね。こういうことなども私にとっては、ああ不思議なことだなと思いますね。安くなったら良いなと思ったら、やっぱりその間髪を入れず安くなったわけですから、不思議です、神秘的な体験です。こういうことになると、やっぱり、ああ神様だな、神様のお働きだな、おかげくださったなと感じますね。そういう神秘的な体験、あるいは不思議体験を積み重ねることによって、やはり新人が好きになりますね。まあそういうところにも新人の醍醐味というものが味わえるのではないでしょうかね。もしそれがないなら、ただ教えを聞くだけであったり、教えを行じなさいということだけであるならば、とても無味乾燥な味気のない新人ということになりましょうから、 新人が好きになる進むということもないように思いますね。やっぱり不思議な体験、神秘的な体験をさせていただくところに、より一層新人が進んでいく、稽古に励みもできるというものではないでしょうかね。どうぞ皆さんが不思議な新人の体験をされますように、神秘的な体験を積み重ねていかれますように、そういう神様のおかげをいただきつつ、進めさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。